特集、自然災害への備え、これからできること。春日井市でも平成23年9月に台風15号により八田川が越水したように、いつどこで発生するかわからない南海トラフ地震などの巨大地震やゲリラ豪雨などの自然災害、災害から自分自身や大切な人の命を守り、被害を最小限に抑えるためには、防災意識を持って今からできることに取り組み、日頃から災害に備えておくことが重要です。また、今年は例年とは異なり、新型コロナウイルス感染症を踏まえた避難対策などの備えも必要となります。今回の特集では、自然災害への備えとしてこれからできることを考えます。自分自身や家族を守る自助、自ら助ける、自らの身の安全を自ら守るため、一人一人が取り組む自助が防災の基本です。日頃から家庭でできる災害への備えを確認しておきましょう。まず安否確認の方法などを確認しましょう。災害が発生したとき、いつも家族が一緒にいるとは限りません。日頃から安否確認の方法や集合場所などを事前に家族で話し合っておきましょう。有効な安否確認方法として、災害伝言ダイヤル171、ウェブ伝言版ウェブ171、SNS、 各携帯電話事業者の災害用伝言版などがあります。このうち災害伝言ダイヤル171の使い方を紹介します。被災された方も伝言を聞きたい方も171に電話します。被災された方は電話番号の登録と伝言の録音を行います。伝言を聞きたい方は、安否を確認したい人の電話番号を入力すると、あらかじめ録音された伝言を聞くことができます。次に正確な情報を入手しましょう。災害対策で忘れてはならないのが情報収集です。災害時の適切な行動につなげるため、正確な情報を得ることができる手段を確認しておきましょう。例えば以下の3つの手段があります。 1. 気象や避難所開設情報などが配信される安全安心情報ネットワーク、避難所開設情報などが配信される市緊急情報ツイッターなどを事前に登録しておく。なお、登録料は無料ですが、通信料は利用される方の負担になります。2. 市ホームページの市緊急情報サイトを確認することで、自分で情報を入手できます。3. 各携帯電話事業者より、避難勧告など危険を伴う情報の緊急速報メールが自動で配信されます。続いて家の安全を確保しましょう。新型コロナウイルス感染症に感染するリスクも考えられるため、自宅での安全が確保できた場合、無理に避難所へ行く必要はありません。可能な限り在宅避難ができるよう、家の耐震化や安全対策をしておきましょう。家の安全対策として、家具の固定、出入り口を塞がない配置、安全なスペースの確保、土のうや水のうの活用などが挙げられます。最後に各家庭に合わせたものを備蓄しましょう。感染症への備えとともに、普段から飲料水や保存の効く食料などを備蓄しておきましょう。感染症への備えとして、マスク、アルコール消毒液、体温計など。備蓄の基本は水と食料、3日分から1週間分の確保が目安です。 備えておきたい非常食、アルファ米、乾パン、ビスケット、板チョコなど。備えておくと便利な日常食、パックご飯、即席麺、乾麺、カレーなどのレトルト食品、コーン、ツナなどの缶詰、食べ慣れたおやつなど。生活必需品、トイレットペーパー、ティッシュペーパー、マッチ、ろうそく、カセットコンロなど。乳幼児や高齢者、アレルギーなどのある人のための備蓄、2週間分の確保が目安です。乳幼児、粉ミルク、液体ミルク、使い捨て哺乳瓶、おむつ、レトルトの離乳食など。高齢者、粉レトルトやアルファ米のおかゆ、栄養補助食品、缶詰など。食物アレルギーのある人、アレルギー対応の粉ミルク、離乳食、レトルトのおかゆ、ご飯、普段食べている食品、飲み物など。その他、備えておくと便利な備蓄品、情報取得のためにラジオ、乾電池で使える携帯用のもの、スマートフォン、携帯電話の予備バッテリー、水がなくても使えるもの、災害用トイレやシャンプー、ウェットティッシュなど。明かりの確保、懐中電灯、ヘッドライトなど。チェック、非常時にすぐ持ち出しできる準備をしておきましょう。持ち出し袋の総量の目安は、男性10-15kg、女性8-10kg です。災害時に持ち出すことができるか事前に確認しましょう。年に1回以上、備蓄品の使用期限や保存状態を点検しましょう。備蓄のコツ、ローリングストック。普段から日持ちのする食料品などを多めに買い置きしておき、賞味期限が近づいたものから使ってその分を買い足していく方法です。必要な量を無理なく備蓄することができるため、日頃からローリングストックを意識した備蓄を心がけましょう。ここまでは松井でした。